どうも、オレンジです。
そうめんの薬味、好きなのは何ですか？ポンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒書のオレンジです。
人間、百景。人間らしい風景を拾いまして、皆さんとあだこだ喋るというコーナーでございます。
はい。
はい。私がね、その様子を自由律俳句にして、この自由律俳句の精度が低すぎるということでおなじみなんですけども、まあ、これをですね、はい、聞いていただいて、どんな様子かを思い浮かべていただいた後、ちょっと話をするということですね。はい、では参りましょう。おじいちゃんを挟む4人の孫。連番よりバラがいいと窓口会議。おじいちゃんを挟む4人の孫。連番よりバラがいいと窓口会議。はい。
なるほど。
ということで、まあ、このね、今、収録しているのが8月の10日でして、まあ、夏休み真っただ中ということなので、まあ、なんとなくね、想像できるんじゃないかなと思いますけども、じゃあ一応聞きましょうか、はい、オレンジさん。どんな様子が思い浮かびました？
ああ、様子ですか。そうですね。おじいちゃんと4人の孫がいますよと。それはもしかしたら、あれかな。宝くじかな。宝くじのお店の前で、まあ、おじいちゃんがこうね、カツアゲに会っているところなのかなっていう感じですかね。円盤よりバラがいいんじゃねえかなっていうことを、まあ、4人の、いくつからかな。30歳から40歳ぐらいですかね。孫さんたちが4人囲んでやってるのかなっていうのを思いましたかね。
オレンジ氏の照れがね、照れちゃんがちょっと今出て。
途中からね。
途中から、ね。から、はい。どうした？やっぱ照れるのか？おな、おい。
なんかこれ難しいよ。こう、自由手俳句について、こうね、
はい、
描写するっていうのはなかなかあれですわ。
いやいや、まあまあ、はい、もうそういうことで全然いいんですけれども。
あ、うん、良いんですよね。
うん、はい。正解とかじゃないんですけどね。まあ、一応、私が見たのは、まあ、おそらくですけど、孫はまあ、10歳とか、12歳とか、それぐらいの、孫が、まあ、孫に見えちゃうんだよね。なんか、おじいちゃん真ん中にいて、宝くじ売り場ですよ。で、もう俺、その宝くじを買うって習慣がないので、ちょっとその、宝くじを買いに行くぞ、みんなで行くぞって言って、多分その、孫を連れてって買って、いるんだろうなと思うんだけど、多分これが結構なイベントなんだろうね、うん、おそらく。
はあ、そうでしょうね。
そうそうそう。うん、で、わかんない。もしかしたら別な買い物をした後で、今お父さんとお母さんは別な買い物をしてるのよ、おそらく。
うんうん。
ね、おじいちゃんがおいおいお前らちょっと行くぞっつって、宝くじ売り場に行って初めて宝くじ買う孫。うん、
ははは。
どうやって買うんだって聞かれて。多分窓口の人が、連番と、あとバラで買う方法がありますよ。バラって何？数字をバラバラにして選ぶことができますと。どっちが当たるのか、うん、バラじゃないかみたいな、今、そういう興奮状態がそこにはあったんじゃないかなと、まあ、はい。私も推測なんですけど、思っている
。確かに、あんまり僕もカルチャーとして宝くじを買いに行くっていうのはないので、
ね、
そういう家があるんですかね。
どうなんだろう。うん、なんかでも、なんかほら、子供たちがさ、連番とかバラって言ってるのがちょっと面白くてさ。
そうですね。知ってるのかな？
まあ、説明をしてたのか、おじいちゃんがあらかじめ説明をしてたのかはちょっとわかんないんだけど、なんかね、うん、ちょっと生々しさもあって、そこはちょっと笑っちゃったり、あと、おじいちゃんがどう振る舞うか、俺、最終的にどう買ったかはわかんないんだけど、あえておじいちゃんが、うん、いや、ここは連番の方が当たるんじゃ、みたいな、そういうことを言うのか、わかんないんですけど、うんうん、なんかちょっとでも、おじいちゃんとしては、なんか大人の階段、登る をしてんのかなってちょっと思ったり。
登らせる？
登らせる？じゃあお前ら、お年玉から5000円ずつ出せみたいな。その流れじゃないと思うけど。
登らせてますね。でもまあ、俺、宝くじにこう引き寄せてる時点でだいぶダーティーな大人の階段登らせ方だなと思いますけど、ね。
まあ、夢を買うんじゃよ、夢を。
怖いね。おじいちゃんに夢を買うんじゃよって言われて宝くじ売り場連れてかれたら怖いね。
まあまあまあ、まあ。
なかなか。
だからお父さんとお母さんには内緒じゃよっていうね、ことなのかもしれませんけど。
4人もいるから無理だよ、それ。
どれかは。最後に、共犯？俺ちょっと悪いな。まあだから、みんなにちょっとずつ配るんじゃない、うん、
これは。犯罪じゃ、犯罪じゃないですからね。うん、
犯罪じゃないですよ。
犯罪じゃないですか。
印象が悪すぎる。悪すぎるけど、うん、あれでしょ？パッとオレンジさんがやってきて、真面目に働いた方がお金を稼げるよ、さっていなくなるみたいな。そういう。
っていうか、僕はどちらかっていうと、はい、当たった方が不幸になると思ってるから。
何？不幸になる？
そっちよ。当たってる人で、なんか、幸運ですって言ってる人、世の中に一人もいないじゃん。公言してないじゃん。
いや、それは言わないでしょ。
いや、どうなん
でしょうね。それは、ブレスレットつけて金持ち になって、札束の風呂で、美女と一緒に入れるっていう時だけ、やったってピースできるけど、あとは、
昔のジャンプの裏の、
はい、あとはあんまりそれは言わないんじゃない？公言しないんじゃない？
いや、わかんない。だからそこら辺が全く公になってない。もしかしたらね、密かに殺されてるかもしれないんだから、そういうことを考えたときに、
怖すぎる。全部、怖すぎる。
最近、俺、地面師たち見ちゃったから。地面師たちも大体もうなんかみんなやばいから。
ちょっと影響受けすぎてますね。
でも結構宝くじっていうギャンブルっていうところと近さはあるから。
まあでもね、本当に宝くじが当たるといろんな寄付団体から連絡が来るみたいな話は、まあ、聞いたりしますけどね。はい。まあ、ちょっと後味悪いですけども、楽しい夏の風景と。
豊かにね、想像を。
ことでございました。はい、うん。ということで、タネラジオもいろんなね、夏の風景以外も、はい、ピックアップしていきたいということでございます。よろしくお願いします。はい、
うん。
はい、ではもう一つ行きましょう。先週から始まったコーナーですね。私の言葉辞典。なんとなく聞き流しそうな言葉にちょっと待った。カタカナ用語から普段使いの言葉まで改めて確かめてちょっと面白がるコーナーでございます。はい、ということで、まあ意味わからず使ってる言葉ってありますよねっていうやつもあれば、どういう意味かなーっていうのをこう目の前を通り過ぎていくんだけど、まあ、そのままにしとくみたいなこともあるじゃないですか。
はいはい。
だそういう時にちょっとだけスローモーションでその言葉に手をかけるって、そういう、まあ、コーナーでございますが、まあ、知識を得ようってよりかは、へーって楽しむというね、まあ、そういうコーナーにしたいなと思っています。はい。で、今回は、お花畑、なんですけど。
お花畑。
はい。お姉さん、お花畑って、わかります？
まあ一般的な意味合いで言うとね、花がいっぱい生えているところ、はい、花が多い生やしているところ、まあ運営されているのかな、そういうところ、ここがお花畑じゃよっていうふうにね、ヒゲの生えた中年のおじいさんがね、中年のおじいさんじゃないな、おじいさんが言ってるイメージはありますけれども。
アルプスの少女ハイジでいいんじゃないのかな。
そのおじいちゃんが、お前はお花畑じゃなって言った時には意味合いが変わってくるわけですよね。
塾の CM でね、言うところのね。
お前の頭の中はお花畑じゃなっていうふうになったら、それは、はい、
アルモンチが。
私が愛しているものだよっていうことを言ってるんじゃなくて、
はい。
まあ違う意味合いだなってことは思いますかね。
そうね。まあまあ、俗にね、なんでかね、なんでお前の頭の中はお花畑だ、能天気だみたいな、ああ言い方するんだろうね。
ね。
何か語源があるのかな、これ。
あるんじゃないですか、やっぱり。なんかの漫画とかで使われたりしたんじゃないですか。
そうだよね、きっとなんか漫画の、いや、ターンエーガンダムっていうガンダムの、まあ、ちょっと後半に作られたガンダムあるんですけど、そこで作られた黒歴史っていう言葉が、今のよく使われる黒歴史っていうのに繋がってるっていうことをこの前聞いたのね。
あ これ、伊集院さんが関わってるとかってまた違うんでしたっけ？関わってない。
それは中二病って言葉じゃないか。
中二病の方か。
まあ、その、番組で使われた言葉を、あの広げた人がいるのかもしれないんですけど、まあ、だからその、うん、ね、なんかメディアというか漫画とかアニメとかで使われてて広がった可能性も、まあ、あるにはありますが、今回はね、そのお花畑じゃないんですよ。
お、また違う。
はい。まあ、これはちょっと知識っぽい話なんですけど、今回ね、国立科学博物館に行ってきたんです。
はい。
はい。でここで、企画展、高山植物、これはね、高峰の花たちの多様性と命のつながりっていう展示がやってまして。
うん、うん。
高山植物のことってあんま考えたことないでしょ。
そうですね。人生の中で高山植物元気かなと思ったことあんまないですかね。
そうだよね。もうこの高山植物っていうのが、まあなんでそれに着目したのか。なんかね、一応その国立公園とのタイアップみたいなのもあるっぽいんですけど、まあそういう展示としてやってたんですが、うん、高山植物一応ね、なんかルールが決まってるんだって。
うん、うん。
なんかそのね、森林限界っていうのがあるんですよ。
森林限界。限界っていうのは限りの界隈ですか？
そうですね。はい。多分森林が作られるであろう、その限界の高さっていうのが決まっていて。
うん、うん。
で、これまあ、目安 2500km とかってあるんですけど、まあ、その、緯度によって高さが変わるので、一概にそれがピシャッと決まってるわけではないんですけど、ちなみに富士山が、3776メートルですから、まあ、富士山の途中ぐらいからもう森林限界に入っていくってことですよね。
うん、うん、うん。
そう。で、それ以上のものを、高山植物というふうに言うんですけど、なんかね、高山植物っていうのはやっぱその非常に限界なところで、まあ生えてるから、だからその石灰岩とかそういうところで生えたりしてるわけですよ。
はい、はい、はい。岩に生える。
だから、栄養を取るのとかも難しいとか、あと、やたら寒いとか、そういうところで生き抜かなくてはいけないので、結構特殊な生態を持っていたりして、で、なんだけど、で、これがね、なんか、日本だと440種類ぐらいあるそうなんです。まあ、ちょっと細かいところは、まあいいんですけど、まあ、とにかくその、で、その中にも、ライチョウとかそういう生態系の中でそれを食べて、それをまあ、糞にして、また大きくなるとか、そういうふうな、まあ、順繰りの社会があって、あるんだけど、今これが、温暖化の影響で、なんか状況が変わってきてるみたいなのもあるんですって。
ほう。
そう、だから、高山植物にもいろんな変化とか、あと、結構絶滅危惧種とか、絶滅しちゃったものとかもあるのね。
うん、うん、うん。
でもその、高山だから人が入、あんま人が入んないのかなと思ってたら、結構人が入り込むことで、踏みつぶされることで、もしくは、なんかね、貴重な薬として持ってっちゃうみたいな、なんかそういう風な概念で、高山植物がなくなっていってたみたいな歴史もあるんですって。これが、まあちょっと、いろいろまあ見るのは面白いんですけど、で、その中でね、まあ、だからわざわざね、その遺伝的分化っていう地図みたいなもの、こういう風に、分布してますよっていう地図が載ってるんだけど、詳細な地図は、守るために載せませんみたいな。なんか展示してんだけどそういう風なことを書くぐらい、まあ、ある意味ちょっとちゃんと守んなきゃいけないみたいなところとかもあったり、登山ブームによって土地の裸地化って書かれてましたけど、裸地化ってわかりますか？
わかんないです。
裸の土地と書いて裸地なんですけど。
お
ー。ね、ここでちょっと小さく言葉を拾っちゃいますけど、裸地化って言葉があんだなっていうのもちょっと面白いなと思うんですけど。
確かに。まあ、そのまま実的にはね、そのままですね。そうですね。地になると。う
ん。あとその展示の中に鹿の剥製がボンと置いてあって。
ほう。
で、ここで、鹿の食害により、お花畑が壊滅的状況って書かれてるのね。
おー、来たよ。
はい。で、俺、ちょっと、思ったの？花畑ならまあ、まだわかるんだけど、お花畑って何かなって、ちょっと思うじゃん。
確かに。
そう。でも、これ他のところを見ても何かしかお花畑って書いてあるのね。
お花畑ってちなみに、おはひらがなですか？で、花の畑ですか？
この展示ではね、ひらがなで書かれていました。
うん、お花畑。
そう。
うん、
そうで、これが、ちょっと気になるじゃない？あとでちょっと、うん、でもその展示の中には直接書かれてないんですけど、調べてみましたら、ちゃんと意味があるんです。高山植物の群生地、またはその開花の様子を示す生物用語なんですって。
ん？もう一回。
高山植物の群生、群れになって生きる土地、群生地、またはその開花、花が開くですね、の様子を示す生物学用語だそうです。
へー。
だから高山植物の用語なのよ。
へー、なんでだろう。はあはあ。
ね、なんでなんだろうね。で、その理由とかも、ヤフー知恵袋とかでいっぱいみんな聞いてるんだけど、ちょっと、はっきりしたやつが分かんなかったから、まあ、皆さん良ければ調べていただいてもいいんですけど、そうそう。まあ、他にも登山用語であるっていう風な説とか、あと別でダイビング用語でもあるんですって。
ダイビング？
ダイビング。海に飛び込むやつね。各種サンゴ、海シダ、海トサカ、磯花などの色、形状が様々に植物に似た生物が群生し、カラフル、この上ない場所を表現する言葉。これちょっと、そういう書き方されてるところですけど、まあ、こういうのもあるんですね。
意味合いが違いすぎるね、一つの言葉でね。
そう、だからお花畑が、実はこう、すでに4つぐらいあるっていうさ、こういうことがちょっと分かって、だけど展示見てるとちょっと不思議な気分よ。あれなんだっけお花畑ってみたいな感覚になるというか。
ほうほうほうほう。
そう。ということで、まあ、今回のお花畑はいろいろ意味があるよっていうか、まあ一応高山植物の群生地っていうふうに一つ意味があるということなんですよね。そう。まあ、勉強にもなるし、なんでっていうのも多分ムクムクと湧いてくるとは思うんですけど。
なんかもう業界用語。だってだからいわゆる高山植物の業界の人たちは、
うん。
なんか、おじいちゃんが育ててるお花畑のことを、お花畑とは言わないってことなのかな、
うん、いや、言わないこともないだろうけど、なんか自分で喋
っ、これがお花畑じゃよっておじいちゃんに言われても、うん、何を言ってるんだ、こっちがお花畑ですよってなっちゃうのかな、
そうね、丁寧に、いやでもだから、そこに注釈がないから、ここがやっぱり俺は一番面白いところなんだよね。うん、つまり、俺たちのお花畑じゃないお花畑が、でもお花畑なのよ。だからそこで概念が飛んでるっていうか、同じ言葉がゆえに、なんか、不思議な感覚になるというかです。はい。まあ、そんなのに出くわしましたので。だこれね、結構こぼしそうなやつなんですけど、ちょっとこういうのもちょっとね、うん、ぜひ皆さん気がついた時は、チェックいただいて。専門用語っぽくないけど、じゃないのっていうね、突っ込んでみるっていう。
いきなりじゃあお花畑、会話の中でお花畑ってキーワードが出てきた時には、もしかしたらこの人は高山植物の専門家かもしれないし、ダイビングが好きなのかもしれないし、登山が好きなのかもしれないみたいなことを頭に入れた上で話をしなきゃいけないってことですね。
そうそう。そうすると、ついさっきまで生まれてた怒りが、ちょっと収まるよね。
混乱は来たすけど、ね。
お花畑やろうって言われてんのに、ちょっとだけ収まるから。
なるほど、なるほど、うん。
これ大事かなと思います。
褒めてるかもしれない可能性を信じれるかなっていうことね。
そうそうそう。まあまあまあまあ、はい。ということで、はい、ちょっとこれね、皆さんの辞書の1ページにね、入れておいていただければなと思います。はい、今回はお花畑でございました。はい、それでは本題に参りましょう。最近私、虎に翼ブーム。
はい。
マイブームっていうやつですけど。
多いですよ、今。
はい。で、まあ、いろんなところに行ってまして、で、毎回時間がないんで、あーって終わっちゃうんですけど、うん、まあ、今回はちょっと、あるね、行ってきたところの話をしたいなと思ってまして、
ほうほう、
流通経済大学でシンポジウムやってまして、うん、これが、これからのジェンダー平等と法っていうイベントだったんです。
うんうん、
そう。で、なんかもうまさに、これ虎に翼じゃん、みたいな。感じもありまして、まあ、もちろん今ドラマ中ではですね、もうそんな法律の話をぶっ飛ばして、ものすごく重要なシーンが連発してますから。ま
あ、僕が先週かな、先々週からネタバレを食らったと思ったっていう、あれですね。
はい、まあでもあの後どうなるかわかりませんからね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
そうね。そうなんですよね。うん、まあ、じゃあちょっとネタバレついに少しだけ喋りますと、はい、僕結構本読んでるんでわかるんですけど、この後は、原子爆弾についての話が出てくるんですよね。まさに戦争の問題について、はい、はい、がっぷりは続いてくる。まあ、これ自体は本当にあった話なので、まあ、どんな風な論点で話していくのか。これはだから、もちろんその史実に基づいてという点もあるし、我々がどう見るかとか、いろんな視点がここには含まれてきて、まあ魅力的なんですけど、はい、まあつまり法律の観点からもまあ魅力的な、まあ、ドラマであるわけなんですが、うん、まあここではまあ特に法律っていうことですよね。で、結構久々にその、まあね、新松戸っていうところにキャンパスがあるんです。
遠いな。
うんうん、流通経済大学。うん、まあだから、遠いですよ、結構。うん、武蔵野線とかで、1時間半ぐらいかけて行きました
ね。うん、ね。はいはい。
はい。そうそうそう。で、まあまあ、新松戸の話はちょっと割愛しますが、うん、はい、割とのんびりした感じのところでよかったですけど、うん、大学生がね、めちゃくちゃいたのよ。
へぇ、流行ってるんだ。うん、
まあだから多分そのいろいろシンポジウムだから、まあ動員されてるとかもいろいろあるんだと思うんですけど、まあそんな結構大学ぐるみで、学校ぐるみで盛り上げるみたいなイベントだったんですよね。そう。だから、まあもちろんこれ一般の人にも伝えるという意味もありつつ、その大学生たちに、まあこういうふうなテーマでぜひ興味持ってほしいみたいな、そういうふうなことも趣旨としてはあるのかなというふうに思うんですね。
うん、
はい。で、内容的には、まあその、流通経済大学で教えてる学校の先生、これがね、弁護士の先生とか、もいまして、まあ、その先生たちが自分の弁護士の体験を喋るみたいなのもあれば、これは本編で、虎に翼の本編でも出てきましたけども、民法の観点から、うん、法律は両性を平等にしたかみたいな、いう風な話が出てきたりだとか、あと参議院議員の人が卒業生でいて、その人が自分の体験を持って喋るみたいな話だとか、まあいろいろ、そういう人たちの講演をベースにして、まあ最後はパネルディスカッションみたいなことをするっていう風な構成だったんですよね。
うん、
はい。で、これね、まあちょっと全部一個一個解説していくには時間が足りないとこなんですけども、なんかね、思うのは、虎に翼を見てて、どれぐらいその民法が変化していってるのかっていうことについて、みんながどれぐらい理解したのかなっていうのはちょっと気になるところですよね。うん、結構難しいじゃん。
うんうん、
だから、その辺は、難しいと思いつつ、でも、このダイナミズムが、とてもこう、学生の興味を引くんじゃないのかなってちょっと思って、うん、ちょっと質問してみたんです。民法が旧民法から新民法にあたって、で、まあ、どう変化したのかって話と、あと、現行民法でも男女の格差みたいなものは残っているものがあったり、最近まで残っていたもの。まあ、例えばその結婚禁止期間みたいなものは最近まで、女性の方が長く取られてたみたいな話とかも出てきたりするんですけど、まあ、そんな話をしてた人に、民法が変化してきた話ってのは、大学の授業でどれくらいされてるんですかって聞いたら、一応民法とか、まあ、他の法律も、今の姿、特に民法っていうのは今の姿になった理由というのが過去の民法に存在しているので、そこには触れざるを得ないところはあります。が、やっぱり、そう歴史を細かくやるっていうのはなかなかできないな、みたいなことはおっしゃってました。
なるほど。書いてあることは説明するけど、それ以外は難しいと。
そう。で、まあ僕もちょっと民法過去にやったことがあるので、法学部だったので、まあ記憶を振り返れば、現行の民法だってやっぱその、歴史もあるし、判例も山ほどあって、それを勉強しなくてはいけないので、過去どうだったかっていうことを全部やっていくっていうのは、とてもとても大変なことだなと思うんです。
うんうん、
そういう意味では、虎に翼の面白さっていうのが、法律を勉強するって中で簡単に入れられるかっていうと、そうでもないのかななんてことはちょっと思いました。
なんか別に僕たち ドラマとしては楽しんでますけど、そこの変化みたいなものはそんなに意識してないですね、僕自身。
ああ、まあ、そうね。まあだからちょっとね、この辺は多分すべてのエンターテインメントドラマで、お仕事ドラマとかありますけど、その現場のこととか、例えばアンナチュラルとかでもさ、不自然死があった時にそれを解剖する、どれぐらい日本が解剖してるかってすごく率が低いらしいんですよね。はいはい、専門の機関もないみたいな、うん。で、こういう課題ってなかなかその 直接現実にフィードバックされることはない。まあドラマも面白かったけど、じゃあ何か変わるかというとそうでもないあたりがあって、なかなかそのドラマそのものが社会提案を、社会変更提案みたいなことが完全にできるかというと、まあそうでもないところはあるとは思うんですけど、まあなんか、でもそこら辺私は今、この、半年かけてドラマやるという意味では、そこに引っかかる人もいるのかなっていう意味では、まあ大学生がどれくらい見てるかわかりませんけど、なんかちょっと、そういうことも含めて興味持つ人もいるのかななんてちょっと思いましたよね。で、そうですね。他にも、まあ、あとその具体的にじゃあこれからどうしていこうかみたいな話も出てまして、まあ、特にそれではね、参議院議員の人なんかは、やっぱその女性議員が少ないみたいな、なんかそういうふうな話も、おっしゃってまして、うん、これやっぱその国際比較でもそうだったり、あとよくこの話で出てるのはルワンダの話ですよね。ルワンダってすごく女性議員が多いんですけど、これはまあそのルワンダの大虐殺があったから、まあ男性そのものが実はいないというふうなこともあって、まあよくも悪くも女性が多くなってるみたいなそういうふうな話とか、まあだから本当に一個一個の国の事情もあって違うから、単純にその比較するべきことでもない部分もあるけども、まあでもやっぱり日本は遅れていたりとか、うん、女性に権利が与えられた最初はすごく女性の、当選者伸びたんだけど、それからぐっと減ってきてしまったと。で、今やっぱり問題なのは、既存の、すでに議員になっている人が男性が多いから、その人を辞めさせて女性に変えるっていうことはやっぱり難しいということですよね。まあ特に自民党みたいなところはそうなんだと思うんですけど、まあそういうふうな話とかもされていて、まあだからやっぱ数字目標を立てた方がいいんじゃないかとか、まあそんな、まあ、だから今回は結構通り一遍というか、まず基準となる基本の話を聞くみたいなところで、スタートラインだったんですけど、まあなかなかね、いろんなこう、議論が聞けて面白かったんですが、ただこういうことが、なんか基礎的な知識を私もあんまり知らないし、で、ドラマで別にこれを説明するわけでもなく、まあ、なんとなくうっすらと出てるのもあって、別にその教育ドラマではないですから、まあその辺がこう、なんていうか、感じ取りたい人が取るだけのことではあるんですけれど、ただこれをきっかけに、こういうイベントが行われたりとか、いろんな波及されていくのはまあ面白いことかななんてちょっと思ったりするんですよね。まあ僕は単純に好奇心でこの話がいっぱい聞けて面白かったなと思ったんですけど、なんかもしこんなイベントあったら聞きたいとか思いますか？
そうっすね。なんかまあそのテーマだけを持ってこられても難しいかもしれないですけど、虎に翼にかけてみたいなところで、実際に見ている作品に関わるところの背景知識を埋めてくれるようなものだったら、面白がって見ることができるかもしれないなとは思いましたかね。
一個ちょっとお話で出たのは、その、敗戦というタイミングで憲法も変わり、民法も変わって大きく、まあ女性の権利含めて変わっていったんだけど、じゃあこれから民法を大胆に変えるとか、まあ大胆というか、順当に変えていく。例えば、夫婦、選択制夫婦別姓みたいなことが、まあ全然進まないみたいな時に、これ、非常に裏腹だなと思うよね。別に戦争が行われるべきではないと思うんですけど、でも民主主義ってのは父として進まないみたいなところがあるから、変えりゃいいのにってのが変えられないみたいなことも起こるわけじゃないですか。じゃあこれをどうしたらいいのかっていうのは、まあだからね、まあそれは選挙しかないのかもしれないんですけど、なんかそういうふうな変えていくことの難しさみたいなことなんかもちょっと話としては出たりしましたかね。はい。まあ、他にも、選挙でのルール、今以前の非公式ルールみたいな話とかね、候補者をどうやって選ぶかみたいな、そんな話も出て、はい、大変興味深い、お話でございましたので、まあ皆さんもなんか機会があったらね、ちょっとそういう方面で虎に翼を深めていくのもいいんじゃないかななんてちょっと思ったりしました。
はいよ。
はい。タネラジは、Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスの登録やフォローをお願いいたします。公式サイトでお便りフォームございますので、よろしかったらお便りもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
畑仕事で喉が枯れております。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。